こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マインの直輝漢文入門は、学校教育で親しまれる漢文を、句法語法の暗記対象としてではなく、日本人が中国語の文献をいかに日本語として受け入れ、読んできたかという文化史・言語史の問題として捉え直す入門書である。題名は学士参考書を思わせるが、中心に置かれるのは漢文とは何かという根本的な問いである。著者は、漢文を単に中国古典の原文と同一視せず、訓点を介して日本語として読まれるテクストとして考察する。そこで扱われるのは音と訓、返り点などの訓読の仕組み、仮名の成立とも関わる初期上の工夫、そして読み方が時代とともに変化した過程である。中国文学研究者である著者の平明な説明を通じ、読者は漢文を学ぶ意味を日本語が外来の言語文化を消化してきた歴史の中に見出すことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中国語の文章ではなく日本語として読まれる文章として漢文を定義する本書の出発点は、漢文をどのような対象として呼ぶのかを問い直す点にある。一般には漢文と聞けば中国の古典文語文を思い浮かべやすい。しかし日本の教育や読書の場で漢文として接してきたものは、白文の中国語をそのまま中国語の語順と発音で読む営みではない。漢字だけで書かれた文に訓点を施し、日本語の語順助詞助動詞を補って読むという実践が前提になっている。本書はこの事情を踏まえ、漢文の本質を中国語で書かれた文章を直ちに日本語として読むところに見る。この定義は訓読を単なる授業上の弁法ではなく、異なる言語体系を接続するために成立した文化的技法として位置づける。さらに日本人の漢詩や漢文体の書簡なども視野に入り、中国の文語文と日本における漢文文化が単純には重ならないことが明確なる。読者は原文訓読文現代語訳を混同せず、それぞれが異なる言語とその成果であることを理解できる。次に、訓読は語順を置き換えるだけではなく日本語の文法を補う翻訳的な仕組みである。訓読法は漢字の並びを返り点に従って読み替える技術として教えられがちである。本書が示す重要な点は、その操作が単純な語順の逆転では済まないことである。中国語と日本語は語順や文法的な働きを示す方法異なるため、日本語として文を成立させるには助詞助動詞活用語尾など原文に文字として現れていない要素を補わなければならない。訓読は漢字に音や訓を与え、語の関係を見定め、必要な日本語を加える複合的な作業である。だからこそ返り点や送り仮名は読者のための記号であると同時に、中国語の文を日本語へ組み替える過程を可視化する装置でもある。本書は訓読の方法を歴史と結びつけて説明し、その仕組みが自明でも完全でもないことを理解させる。現代の定型化された訓読に接すると、あたかも唯一の正解のように感じられる。しかしそれは、長期にわたる読解と表記の慣行が整理された結果である。こうした視点は、訓読文を原文そのものと誤認しないためにも重要である。さらに、音訓仮名訓点の発達から、日本が中国語を受容した長い試行錯誤を読む本書では、訓読の成立を孤立した読書法として扱わず、日本語の文字表記が形作られた過程の中で捉える。中国から漢字と漢文がもたらされた時、日本語の覇者は自国語にはない初期体系を使って異言語の文章を理解し、自らの言葉も記録する必要に迫られた。その対応の中で、漢字を中国語に近い音で読む音読と日本語の語に対応させる訓読が使い分けられた。また漢字を元にした仮名の発達は日本語の文法要素を表記する可能性を大きく広げた。返り点、送り仮名、おこと点などの訓点も漢字列に日本語の構造を読み込むための工夫として理解される。本書の意義は、こうした技法を珍しい古い記号の知識にとどめず、言語接触への実践的な応答として示すところにある。外来文化の需要は内容を輸入するだけでは完了しない。読める形へ変換し、教育や文章作法の中で共有できるようにする必要がある。訓読詞を追うことは、日本語が漢字文化圏との関係の中で表記と読解の精度を築いた過程を知ることでもある。そして訓読の利便性と限界を区別し、原文の中国語から距離を取って読む前夜は訓読を日本の読書文化を支えた有効な方法として評価しながら、それが原文の中国語を完全に再現するものではないことも視野に入れる。訓読は中国語の文章を日本語のリズムと統合法に沿って理解可能にする。そのため長い時代にわたり中国の思想、詩書、詩文を日本語話者の知的世界へ取り込む上で大きな役割を果たした。一方で日本語として読み下す際には原文にない助詞や語尾が加えられ、語のかかり方や区切りが解釈によって定められる句読点や訓点もまた読解の結果を表したものであり、 それ自体を無条件に原文の意味だとみなすことはできない。本書はこの緊張関係を踏まえ、訓読の便利さを過信しない読み方を促す。これは訓読を否定する議論ではない。わしろ、どの段階で中国語の文が日本語化されるのかを意識することで、訓読文をより正確に扱う姿勢である。漢文を学ぶ者にとっては、返り点の規則を機械的に適用するだけでなく、語句の意味文脈、原文の構造を検討する必要がある理由が理解できる。最後に漢文を鏡として。日本語の語彙、表現、文化的自己像を見直す本書が目指すのは、古典を読むための速攻的な演習法ではなく、漢文との関係を通じて日本語そのものを考えることである。日本語には漢語由来の語彙が広く浸透し、文章語、学術語、行政語、日常的な熟語にまで及んでいる。しかし、語彙を借り入れることと、外国語の文章を日本語として読み継ぐことは同じではない。訓読は、漢字と漢語を受け入れながら、日本語固有の語順や文法を保とうとした営みを示している。そのため、漢文の歴史を知ると、日本語が純粋に閉じた体系として存在してきたのではなく、外来の要素を選択、変形、定着させながら変化してきたことが見えてくる。中国演歌の影響を単なる写経として片付けず、需要側の能動的な工夫として見る視点が本書にはある。また、漢文訓読をめぐる問題は、異なる言語の知識をどのように自国語で理解し伝えるかという、翻訳や知識伝達に通じる問題でもある。漢文を専門にしない読者にとっても、本書は日本語の成り立ちと東アジアにおける文化交流を考えるための基礎的な視座を与える。結論として、本書は受験漢文の句型重要語を短期間で身につけたい読者よりも、学校で学んだ訓読に違和感や疑問を抱いた人、日本語史中国文学東アジア文化交流に関心を持つ人に適している。返り点を使って読めるようになるための実用書としては別に演習中心の教材を補う必要がある。しかしその前後に本書を読む価値は大きい。なぜ漢字の並びをこの順で読み、なぜ助詞や助動詞を補うのか、なぜその方法が日本で定着したのかを技術、歴史、言語構造のつながりとして理解できるからである。類書には古典中国語を原文に即して読むための入門書、あるいは入試向けに訓読規則を整理した参考書が多い。これに対して漢文入門は、日本で漢文を読むとは何を意味するかを主題に据える点で際立つ。訓読を普遍の規則として扱わず、長い試行錯誤から生まれた制度として検討するため、利点と限界の双方が見える。漢文を日本語の外側にある難解な古典ではなく、日本語の語彙、表記、文章文化の形成に深く関わる対象として捉え直したい読者に有益な一冊である。ご支援いただける場合は在庵。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。